Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に勉強し、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まずいつものように前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらいです。テーマが、お休みしますでしたね。はい、お休みしますというテーマのもと勉強していきました。まあね、皆さん、どんなに健康、体調管理、気をつけていても、やっぱり人間である以上はね、風邪もひきますし、怪我もします。というわけでですね、まあ人生生きてたら、絶対に使うお休みしますというフレーズを、まあですね、英語で何て言うのかという勉強を先週しましたね。これをおさらいしていきましょう。はい、まず一つ目です。前回のおさらい一つ目、お休みしますというフレーズが、take the day off。Take the day off でしたね。はい、一つ目で勉強したのが Take the day off でした。これはですね、まあ、仕事を休む際、まあ、休む理由はですね、何でもいいんですけども、休む際に、よく使われるフレーズ、まあ、典型的なお決まりフレーズといったところでしょうか。ではですね、この Take the day off、 これを使ってどんな文章が作れるんでしょうか。まあ、まず簡単なものですと、例えば I need to take the day offI need to take the day off。 こう言いますと、ちょっと休まないといけません、仕事休ませてください、こういったフレーズですね。まあ、最初 I need to 何々、私何々する必要がある、 I need to take the day off、私は休む必要があります、休ませてください、こういった文章なんですけどもね。まあ、これもいろんな場面で使いますよね。電話口でね、会社の上司に行ったり、まあ、いろんな場面で使いますね。I need to take the day off。 これで、ちょっと私休まないといけません、休ませてください、こんなフレーズになる、文章になるわけですね。ではですね、またもう一つこの take the day off を使って、文章を作ってみましょう。もう一つちょっと長めな質問文を作ってみましょうかね、今度。ではこの take the day off を使って質問文を作ってみます。また2回読みます。いきます。 Would it be possible to take the day offWould it be possible to take the day off? はい、どうでしょう。Would it be possible to 何々で、何々をすることは大丈夫ですか、可能ですかという、まあ丁寧な聞き方。まあこれもまあお決まりフレーズみたいなもんなんですけども、まあできれば覚えておいていただきたいですね。Would it be possible to 何々、何々するのは、大丈夫ですか、可能ですか、丁寧な聞き方ですね。ですから would it be possible to take the day off、一日お休みさせていただくことは可能でしょうか、こういう、まあ、丁寧な質問文になるわけですね。まあ、今回 take the day off と伝えましたけども、教えましたけども、これを例えば take the week off にすると1週間お休みください、こんな言い方にも変えられるわけですね。まあという感じで、この take the day off、 まあアレンジがいろいろ可能なんで、すごく便利な表現なんでね、ぜひ覚えておいていただきたいですね。 take the day off、仕事を休む際に使えるフレーズでした。はい、ではですね、先週のおさらい一つ目が終わりましたので、次二つ目に参りましょう。二つ目のおさらいです。二つ目のお休みしますという表現が take time off、 take time offはい、take time off。 次 time という、表現が出てきました。 time、 まあ時間ですよね。まあ一定の時間を表現しています。 take time off、 まあ仕事を長期間休む際によく使われるフレーズですね。 take time off、長期間休む際に、まあ具体的に何日とは、まあ、今回言ってませんけども、take time off、長期間休む際に使えます。まあね、これも文章をちょっと作ってみた方が分かりやすいのでね、文章を作ってみます。ではですね、またちょっと長めのものを2回読んでいきましょう。それではゆっくりいきます。いきます。 I want to take some time off to take care of my mother. I want to take some time off to take care of my mother.どうでしょう。 I want to take some time off. Take time off. まあ、some がちょっと入っちゃってますけど、まあ、深く考えずに、普通に訳してください。I want to take some time off.to 何々、何々するために、ちょっと長期間休みいただきたいです。I want to take some time off to take care of my mother. はい。Take care of my mother. もうこれが分かれば、あとは大丈夫ですね。Take care of 何々。今これ私の番組でも何回か出てきてますけども、誰々の世話をする。こういったフレーズですね。Take care of my mother.、今回は mother と出てきましたので、はい。もうこれはわかりますね。母ですね。はい。お母さんの、世話をしたいので、面倒を見たいので、仕事ちょっと長期間休ませてください。こういう文章になるわけですね。全体で考えますと。I want to take some time off to take care of my mother. 母親の世話をしたいので、仕事を休ませてください。長期間休ませてください。こういう文章になるわけですね。まあ、介護が必要になったのか、まあ、ちょっと病気になっちゃったのか、まあ、理由はいろいろ考えられますけども、そういうの、そういう文章を伝えてもいいかもしれませんね。はい。どうでしょう。take time off。こんな風に便利に使えるわけですね。ではですね、この take time off という表現、まあ、便利なんで、もう一つ文章を作ってみましょう。ちょっと短めのにしましょうかね。例えば、he took time off for family reasons.He took time off for family reasons. はい。こんな文章どうでしょう。まあ、さっきよりはだいぶ短くなりましたけども。He took time off.、彼は、仕事を休みました。休んでます。For family reasons. はい。ぶっちゃけこの文章で一番伝えたいのはこの for family reasons。この部分ですね。これも便利な表現ですね。まあ、family reason.reason、まあ、理由という意味ですね。これ、まあ、単語、まあ、重要単語の一つなんですけども。He took time off for family reasons. 家族の事情で、まあ、家庭の事情でというフレーズになるわけですね。はい。まあ、わざわざね、それを他人に伝える、どんな内容で休んでるかって必要がない場合なんかね、まあ、ちょっと気を使って、まあ、家庭の事情で彼休んでますってね。こういった気遣いが見られる表現ですよね。もちろん外国人でもね、日本人と似たような気遣いを持つ人は多いのでね。はい。こんな表現も英語でもあるわけですね。family reasons。まあ日本人にも、馴染みのあるフレーズになり得ますよね。はい。ですからね、この family reasons。これをね、ぜひ覚えておいていただきたいですね。家庭の事情で。はい。これが一番伝えたかったですね、この文章で。はい。で、ですから、全体の文章で考えると、He took time off for family reasons.、彼は家庭の事情で長期間仕事を休みました、休んでます。こんな文章になるわけですね。はい。便利です。では次、三つ目に参りましょう。三つ目の表現、休みます。これが、call in sick。call in sick。はい。これも、まあまあ、耳にするかもしれませんね。call in sick。まあ、病気で休むと連絡するという表現ですね。まあ、call というのは、まあ、呼ぶという意味もありますけども、まあ、電話するという意味もありますよね。ですから、まあ、call in sick、病気で連絡する。いや、病気で休むと連絡するという意味になるわけですね。call in sick。ではですね、まあ、どんな、場面で使われるんでしょうか。まあ、文章で作ってみましょう。ちょっと長めの文章にしましょうかね。それでは2回ゆっくり読みます。いきます。He called in sick this morning. He said he has a fever. He called in sick this morning. He said he has a fever. はい。文章自体そんなに難しくないですね。まあ長いのでちょっと難しく考えがちですけども、内容はそんなに難しくないです。まず最初、He called in sick this morning. This morning, 今朝ですね。He called in sick. 彼は病気で休むと連絡してきました。今朝病気で休むと彼が連絡してきました。そして、He said he has a fever. はい。まあ、最後の fever という単語が分かれば、もう余裕ですね。はい。He said he has a fever.彼は熱があると言ってました。はい。それでも全体の文章わかりますね。He called in sick this morning. He said he has a fever. 彼は今朝 病気で休むと連絡してきました。熱があるそうです。はい、こういう文章になるわけですね。まあそんなに難しい文章ではなかったですね。長いとやっぱりちょっとね、ちょっと混乱してしまうという方が多いと思うんですけども、まあ実際ね、そんなに文章自体難しくなかったりすることもありますのでね、落ち着いて考えてみましょう。はい、まあさっきも言いましたけど、この call in sick、 まあ休むというよりも休むと連絡、 call、 まあ通話を通して伝えることですんでね、そこだけ注意してください。まあ今call と言ったら、まあまあ、電話もありますけどね。なんか、いろいろアプリを使った無料通話とかもありますんでね。まあ、そういった場面でも使えるかもしれませんね。はい。call in sick。病気で休む。と、連絡する。でした。はい。どうでしょう。先週のおさらいまたちょっと長くなっちゃいましたけども、お休みします。でした。はい。ではですね、おさらいはこの辺にしといて、お待たせしました。本日のテーマに入っていきましょう。本日のテーマです。テーマが、何時にするです。はい、何時にする。まあ仕事の場からね、遊びまで、まあ時間を決めるという重要な場面、まあ地味に重要な場面ですよね。はい、これがどのような英語表現で使われているんでしょうかということでですね、まあ今回は、カジュアルシーンとビジネスシーンに分けて、今使われている生きたフレーズ、生きた英語のフレーズを、紹介していきましょう。よろしくお願いします。ではですね、早速本日の一つ目、何時にするですね。これが When will be best for you? When will be best for you? はい、どうでしょう。まあこれもよく聞く、まあお決まりフレーズ、まあどっちかというと、フォーマル表現なんですかね。まあビジネスシーンでも使える、まあもちろん日常会話でね、友人同士でも使える表現なんですけども、まあどっちかというと丁寧な表現なんでね、まあいろんな場面で使えるおすすめフレーズですね。何時がよろしいでしょうか。 When will be best for you、 まあ for you と聞いてますので、あなたにとって何時がいいですか、合わせますよみたいな、ちょっとそういった、気持ちが含まれるフレーズですね。まあ何時がよろしいでしょうか、とても便利な表現ですね。もうこれは、まあ、私的にもお気に入りのフレーズなんでね、皆さんには絶対覚えてもらいたいですね。はい、まあこの何時がよろしいですか、よろしいでしょうか、 When will be best for you、なんですけども、いろんなアレンジが可能となるわけですね。まあ例文はいらないでしょう。これはこれだけでも文章になってるんで、ちょっとアレンジした文章をね、おまけに教えていきましょう。 When will be best for you、 何時がよろしいでしょうか、ちょっとアレンジしますと、例えばですね、まあ When will be best for you、 まあ今何時がよろしいでしょうかと訳しましたけども、 When、何時と聞いてるわけではないですよね。ですから、まあまあ何日かもしれないんですよね。まあ何日の何時がいいですか、まあそれまで含まれてるわけなんですよ。ですから、まあまあまあ tomorrow、tomorrow at 何々、明日の何時って言われるかもしれませんし、はい、まあ時間だけ言われるかもしれません。ですので次、when will be best for you ではなくて、時間だけを聞く場合、例えばもう時は、日、日は決まってるわけですね。そういった場合、まあ時間だけを聞く場合、こういった表現をします。これが What time would be best for you? What time would be best for you? はい、 What time、 はい、この文章はね、まあ中学英語でも聞きますね。 What time is it? 今何時ですかっていう文章もありましたよね。 What time? 何時ですね。 What time would be best for you? 何時がご都合よろしいですか、こういったまあ文章も作れるわけですね。まあもちろん when って聞くだけでも OK ですけどもね、時間だけを特定して聞きたいときは when、what time would be best for you の方がまあ正しいですね。まあでも when would be best for you と what time would be best for you、 そんなに使い分ける必要もないかもしれませんね。まあ伝わると思いますけどね、どちらでも。はい、まあ一応知ってて損はない知識だと思います。はい、ではですね、次なんですけども、これ、When would be best for you? と聞かれた場合、何と答えればいいんでしょうか。まあ、いつ、何時がよろしいでしょうかって聞かれてるんですから、まあ、例えばね、何時がいいですって答える場合は、How about tomorrow at 11? How about tomorrow at 11? はい。こんな答えが、まあ、一番シンプルでいいかもしれませんね。How about tomorrow at 11? 明日 tomorrow の11時はどうですかと、まあこんな風に答えれば、まあ一番簡単かもしれませんね。はい、どうでしょう。 When will be best for you、 まあ非常に便利で分かりやすい簡単な表現ですね。これまあ鉄板で覚えておいてもらって、まあ一つ損はないと思います。はい、それではですね、一つ目のフレーズが終わりました。次二つ目に参りましょう。本日の二つ目のフレーズ、何時にする、これが Let me know when is convenient for you。 Let me know when is convenient for you。 はい、どうでしょう。 Let me know、教えてください。 Let me know、 教えてください。 When is convenient for youconvenient っていうのは、まあ、コンビニエンスストアの、あれを思い出してもらえればいいんですけども、convenient、 これで、便利なとか、都合がいいっていう意味がありますよね。 When is convenient for you、convenient、便利な、都合のいいですから、 When is convenient for you、 Let me know when is convenient for you、あなたの都合のいい日時を教えてくれますか、こういう文章になるわけですね。まあこれも、とても便利な表現になっております。で、まあ一つ注意なんですけども、最初 Let me know 教えての前に Please ってつけた方がいいですね。まあもう絶対とは言いませんけど、できればつけてほしいですね。Please let me know when is convenient for you。 はい、都合のいい時に、いい日時を教えていただけますか。まあこんな文章になるわけですね。はい、ぜひ please もつけて使ってみてください。ではですね、またこの表現を使って文章を作ってみましょう。まあ、あの A さんと B さんの会話文、まあ、簡単なものを作ってみましょう。またそれぞれ2回読みます。まず A さんがこう言いました。 Let me know what time is convenient for you。 Let me know what time is convenient for you。 はい、それに対する答えとして B さんが I think I can drop by at 9. I think I can drop by at 9. はい、こう答えたわけですね。文章ちょっと訳を考えていきましょう。まず前半 A さんのセリフは Let me know what time is convenient for you。 はい、まあ please があってもいいんですけどね、友人同士でも普通に please、丁寧な表現を心がけても全然問題ないんで、Please let me know what time is convenient for you。 何時が都合いいか教えてください。で、それに対する答えとして I think I can drop by at 9。 はい、drop by、 これが結構鍵となるフレーズですね。これが分かればもう、簡単です。 I think I can drop by at 9、 9時には寄れると思います、いけると思います。こういった表現になるわけですね。まあ、drop by、 まあ、あの日常会話でよく使われる、まあ、カジュアル表現に近いものなんですかね。まあ、ちょっと寄るとか行く、まあ、こういったフレーズになるわけですね。まあ、これ便利なんで、覚えておいてください。まあ、本当によく聞くと思います。もう本当に今使われている、便利表現の一つですね。これは絶対覚えておいていただきたいですね。 drop by、 はい、ですからちょっとまあ忘れちゃいそうになりましたけども、 I think I can drop by at 9、 これで9時には行けると思います。 I think 行けると思いますですね。9時には行けると思いますというフレーズになるわけです。はい、どうでしょう。 Let me know when it's convenient for you、 都合のいい事情を教えてくださいでした。では次、3つ目、本日最後のテーマフレーズにしましょう。3つ目です。3つ目の何時にする、これが When is good for you。When is good for you? はい。まあ、一番簡単かもしれませんね。はい。まあ、意味は最初に教えた When will be best for you と、まあ、ほぼ変わらないんですけども、より短くカジュアルな表現になってるわけですね。When is good for you? まあ、カジュアルで短い表現です。まあ、でも別に失礼なフレーズではないですね。普通に、めちゃめちゃ偉い人に使わない限りは全然日常使いしてもらって、構わないと思います。 When is good for you、 まあいつがいい、まあ短くカジュアルに使える便利表現です。これがまあ一番初心者中級者向けなんですかね。まあ覚えやすくて簡単です。でですね、これの利点としては、まあもうこれ自体で文章になってるんで例文は作りませんけども、いろんなアレンジが可能ですね。例えば、まあ、日時や場所も同時に聞ける、まあ What's good for you、 こんなアレンジもできますね。 What? まあこれ時間も含んでるわけですね、今回の場合。時間、そして場所もこれで同時に聞けちゃいます。 What's good for you?まあどこにする、どこで何時にするみたいな、そういった、カジュアルな表現にもなるわけですね。 What's good for you? これも便利ですね。で、あと例えば、まあ先ほど、別の文章でも伝えましたけど、時間だけを聞く場合、この場合は What time? これを入れればいいわけですね。 What time is good for you? こう言い換えることによって何時がいいと、まあ、時間だけ特定して聞くことができるわけです。はい。まあ、こんな感じにアレンジもできますね。はい。で、あと、例えば、まあ、曜日を尋ねる場合。こういった時は、What day is good for you?What day? これで何曜日っていう表現になりますんで、What day is good for you? これで何曜日にすると聞けちゃうわけですね。はい。どうでしょう。まあ、when is good for you? いつがいい?というフレーズですけども、こんな風にいろんなアレンジができるんですね。はい。非常に便利です。おまけに簡単ですよね。when is good for you? いつがいい?もうこれが、まあ、一つ目の、when would be best for you? と並んでおすすめフレーズですね。ただし、まあ、when would be best for you? よりもちょっとカジュアルになってますんでね。まあ、使う場所。考えてくださいというわけですね。まあ、全然友達同士で話したり、まあ、ちょっとした仕事関係の人と話すのも問題ないですね。はい。どうでしょう。本日、まあ、3つ何時にするのフレーズを教えましたけどもね。まあ、日常使いするフレーズですね、今回のも。ぜひね、まあ、できれば全部覚えていただきたいですけどもね。まあ、お気に入りのもの一つ覚えておいてもらって問題ないと思います。はい、それでは、フレーズはこの場で、ここまでにしておいて、最後にですね、本日のポイント単語だけおさらいして終わりましょう。本日のポイント単語です、まず一つ目、 convenient convenient。 はい、これまあ皆さんにも、まあコンビニなんていう言葉でね、馴染みがある単語かもしれませんね。コンビニのことは convenience store って言いますよね。まあこの convenient という単語がありまして、これはまあ、便利なとか都合がいいっていう表現になります。 convenient convenient。 はい、それでは次のポイント単語です。まあ単語というか、まあ二つ続いてますけども、 drop by drop by。 はい、 drop、落ちるという意味の drop ですね。それに、by をつけて drop by ですね。これでまあちょっと顔を出すとか立ち寄る、こういったまあ意味になるわけですね。まあ行くと訳してもいいですね。まあカジュアルな表現です。 drop by、立ち寄る、行く、まあ顔を出す、いろんな訳ができますね。割と自由にまあ訳してくれていいと思います。 drop by drop by。 はい、と、まあ、ポイント単語、まあ、これぐらいですかね。本日、難しい単語はそんな使ってなかったですね。はい。というわけで、今回の英語の勉強、これぐらいにしておきましょう。お疲れ様でした。まあね、長い文章も多かったんで、ちょっと難しかったなって思う方もいらっしゃると思いますけども、私のファンファンペラペラタイムの番組の簡単なテキストがですね、奈良.fm からのね、ホームページからもご確認いただけますので、そちらもね、合わせてご覧いただければ、この番組の内容ね、よりしっくりと入ってきやすいかと思いますんでね、ぜひ奈良.fm のホームページ、こちらもご確認ください。それとですね、また今回のテーマでちょっと勉強、分かりにくかったなとか、もう一度聞きたいなというところがありましたら、また来週の前半にもね、いつものようにおさらいしますので、そちらも合わせて聞いてください。はい、それではですね、本日私とは以上となります。皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、また来週。 OK everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.